感謝が結んだ絆。陸前高田市立気仙中学校3年長沼果歩。あの日、たくさんの人が涙を流し、悲しみ、辛い思いをした。そして、私は感謝という言葉と、この言葉の意味を知った。平成23年3月11日、東日本大震災を経験した。一瞬にして、人々の未来が変わった。私は一生忘れない。あの時の大きな揺れと波の音。家も学校も町も、あの日流した涙と共に消えてしまった。避難所で配られたおにぎり。今まで普通に食べていたのに、あの時から食べられることに感謝できるようになった。しかし、避難した時、一つの不安が頭をよぎった。家族は大丈夫だろうか。仕事場が海に近かったお母さんのことで、頭がいっぱいになった。何人かの友達は避難所に親が迎えに来ていた。私も今か今かと待っていた。次の日の朝、先生に呼ばれ行ってみると、お母さんがいた。嬉しさというよりも、驚きのあまりかける言葉が見つからなかった。お母さんは泣きながら、もう家も何もないよ、と言った。私はそれを聞いて、呆然として立ち尽くした。でも私は、お母さんが生きていてくれたことに、感謝の気持ちでいっぱいだった。生きていてくれて、本当にありがとう。それから近くの神社へ行った。そこには、たくさんの人。そこにいたすべての人が、生きる希望を失いかけているはず、という私の思いは違った。その日の昼食は、そうめん。男の人たちが、近くにあった竹で割り箸を作っていた。女の人たちは食べる準備をしていた。そんな姿を見て私は思った。みんな上を向いている。きっと心の中は辛い気持ちや悲しい気持ちに違いない。しかしそんな思いはそういう姿からは感じられなかった。私もいつまでも下を向いていては何も変わらない。一歩前へ踏み出そう。そう決意した。その時の私の頭の中には、なぜか、感謝という言葉しか思い浮かばなかった。だから私も、そうめんを配る手伝いをした。一人一人に手渡すと、誰もが笑顔を見せた。そして私に、ありがとう、と言った。私がそんな言葉を言われていいのかわからなかった。でも、感謝されたと思うと、なんだか嬉しかった。そしてその日、また近くの小学校へ行くことになった。そこではカーテンを外して寝るときの毛布代わりにした。今まで普通に布団で寝ていたことが嘘のようだった。 それから私は親戚の家で何日も生活し、しばらくして空き家に住むことになった。前の家とは違うけど、家族といられる居場所は大切なところだと思った。今まで家があるのは普通だと思っていたけど、住む場所があることに感謝していこうと思った。いろんな人から支援を受け、いろんな物資をもらった。人とのつながりがこんなにも大きく、そして大切だということに気づいた。そして4月20日、並行して空いていた学校で新たな学校生活が始まった。制服も、カバンも、部活で使う道具も、すべて物資。あのたくさんの物資の山を見ていたら、胸が熱くなった。少しずつ勉強も始まり、今までと同じ生活に戻っていった。そして9月には、修学旅行に行くことができた。食べること、住むこと、学校に行くこと、家族がいること、そして生きること。すべてのことが当たり前だった私たち。普通に朝起きて、学校に行って、普通に家に帰るはずだったあの日。今まで、普通にしてきたことは、すべて奇跡なんだ。今を生きているのは、多くの方々が支えてくれたから。生きているというよりも、生かしてもらった。あの日、先生方の的確な指示のおかげで、私は生かしてもらった。人々の強い心によって、私は生かしてもらった。たくさんの方々の深い絆とつながりで、私は生かしてもらった。どれだけ多くの人に感謝できるだろう。絶対に忘れてはならない感謝という言葉。この言葉の中には、人とのつながりの意味が、深く永遠に刻み込まれている。私は今仮設住宅で暮らしている。たくさんの人と協力して今を生きている。あの日から人々の絆が強く結ばれた。この震災で失ったものは多かったが、それ以上に得たことが多かった。感謝という言葉はこの先ずっと忘れないだろう。この言葉を忘れず、今を、そして明日を生きていこう。いつかこの街が復興したとき、感謝と恩返し、この二つの言葉が心の中にあるように。